アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。本日は、はい、ちょっとハンスケさんがお忙しい、ということで、ソロというご指示を受けましたので、ソロでの収録という、ことに、はい、なっておりますが、暑いですね。もう本当に、なんと言うんでしょう、まあ、節電節電という大合唱のもちろん部分もありますので、ほとんどそうですね、まあ、クーラーも職場もあんましつけてないですねと言いましょうか、まあそうですね、私らの職場って基本的に熱源も周りにありますので、あんましどの道聞かないというか、はい、そうですね、まあ、作業的な日程の、まあ、毎日そのなんて言うんでしょう、熱源と戦わなければならないという、まあ、そういうことであったらものすごく、そうですね、私どものような小さいところではもし万が一そのようなことが毎日であれば嬉しい限りという、感じになりますけど、そうですね、まあ、無駄がないようにというか、まあ、そうですね、一回熱を入れるのにすごくお金が、かかるので、はい、せっこい話ですけど、わりかしこう、なんて言うんでしょう、ランニングコスト的には、はい、なんて言うんでしょうか、そうですね、一定容量まではほとんどコスト的に一緒というような、感じの、ことが多ございまして、なるだけ集中させてっていうね、ことを配慮するのですが、まあ、それでも急ぎの時とか、もう少量で、なんかこう、動かさなきゃならんなというのが、あったりとかするんですけど、そうですね、まあ、数時間にわたって温度を上げていくとかね、まあ、そういうこともありますので、この時ばかりはね、なんか少量の時にはもったなみたいな、感じのところはありますが、まあ、片一方でそうやって熱をガンガン、かけるような動作をしておいて、片一方でガンガン冷やすというなんかこう矛盾した感じが、そうですね、まあ、製造の現場では、好意的なことはありますよね。まあ、私どものとこはそういう設備してないんですけど、スポットクーラーってあるじゃないですか。なんか蛇腹みたいな、感じで、そうですね。まあ、こう集中的に冷やすという。でもあれあるとね、涼しいんですけど、周りの温度が上がるので、結局あれ涼しいんだか暑いんだかみたいな、なんと言うんですか、そう、確かに出てるとこすっごい涼しいんですけど、なんかこう、排熱が出るところのね、なんかこう、暑さを考えるとみたいな、まあ、まさに今、こう、なんて言うんでしょう、まあ、適材適所であれは便利よく使うと本当に、結構、なんて言うんでしょう、部屋の方に向けてこう、そうですね、ちょっとした囲いみたいなところがあると、そちらの方に向けてやっとくと結構涼しくなるんで、いいものはいいものなんですけどね。でもまあ、使い方によっては熱源にもなってしまうので、結構これは使い勝手が難しいぞっていう、まさに今の政府を見てるかのような、なんかちょっと矛盾した感のある、ようなもので、まあちょっと、買えない被害もありつつ、なんだもう、みたいな、ところで、そういうのも横目に、しながらですね、そうですね、知人の職場を、出てくる際に、なんとやっぱり今、あれが一番お声掛けとして嬉しいですね。ミリちゃん、暑いから、かき氷食って帰ろうや、っていう。そうですね、まあ、おっさん3人で、コンビニでゲットしたかき氷を食べるという、まさにこの、なんて言うんでしょう、なんか暑い上にまたむさ苦しいという、はい、感じのところを多分世間にお見せしたんじゃないかなという、感じもありつつなんですけど、まあ、当の本人たちはなかなか不利なもんだということで、はい、まあでもそれぐらい楽しみがないとね、こんな暑いとやってられないですから、はい、皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけいただいて、日々、頑張っていただければなと思いながら、本日も張り切ってまいりたいと思います。
お父さんのスクラムには写真に関する 週金曜日に配信。聞きます。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけで、こんな暑い時にということなんですが、こんな時だからこそという、そうですね、まあ、第何段目かわかんないですけど、ちょっと読書にまつわる、話をさせていただきたいなと、思っているのですが、まあ、と言いますのも、そうですね、まあ、今私が直近に抱えている、数々の問題というような、ところもあって、そうですね、もうすぐ整理しなくてはいけないというようなちょっと感じにも、なりつつもありという、ところもあるので、はい、そうですね、ちょっと結構切羽詰まってきてもいますので、考えてみたいなという機会にぜひともさせていただけたらなという切なる感じで、はい、ちょっとこのいう内容にしてみたんですが、と言いますのも、ですね、まあ、読んだ後の、本をどうするかという、ところの部分の今日は話というか、まあ、主に、読書ノート取ってますかねとか、そうですね、また再度見るためにこう取りやすく工夫してますかねとか、まあ、まあそういうことも含めてなんですけど、ちょっとそこら辺のことを考えてみたいなと実は思ってるんですが、まあ、今読んだ後はですね、基本的には、そうですね、本棚、いわゆるスチール製のその、ラックに入れるプラスなんですが、まあ、床に積んでるという技ですね。まあ、これはよく使う技で、大変まあ家族から評判が悪いんですね、この積んどくというのは。まあ、もちろん掃除もできないですし、重たいですし、何百冊ってありますから、多分千冊はないと思うんですけど、100や200は多分あると思うんですけど、どうするんやこれみたいな、形でうかうかするとなんか勝手に売られてたり、するようなところもあって、それが元で大喧嘩になったりもするというね。でしかもそうですね、ジャンル的には、結構雑多なんで、旅日記的な、その、なんて言うんでしょう、よくある、なんとか本ですよね。まあ、ネタ的に、なんて言うんでしょう、こういう、グルメチックな、ところも探訪しつつ、こういう風に楽しもう的な、そんなハウトゥー系のものからなんですけど、まあ、レファ本って言われる、なんかちょっと調べるためのものとか、あと、まあ、もちろんね、仕事で、なんて言うんでしょう、今直接抱えてる、仕事の問題のことではないけど、このなんか技術的なものが書いてて、なんかこう目を通しといた方がいいかなと思うような、ところなんかもあったり、あとまあそうですね、写真集もありますしね、それはもう完全に趣味の範囲ですけど、それこそニナミカとか、ちょっとよく触れてますけど、そうですね、ガーリーフォトの大家の皆さん、はい、エッセイ本から私は、写真集まで、そうですね、まあ、エッセイ本に関しては正直言って、そのなかなかね、新書で買うっていうような感じじゃなくって、本を売りに行った時に、なんかこうパラパラっと見た時に、あ、なんかあるやんっていうようなことで、まあ、買って帰って、あ、じゃあちょっと他の人のもっていう、形で、はい、まあ、買ってたりとか、ペラペラっとめくって、いや、この人の面白そうっていう感じのね、そういう、まあ、そうアーティストが日頃どういうふうに、まあ、そうですね、まあ、結構実際その なんて言うんでしょう、生々しい気だるい生活感というか、そんなじゃない部分はとても多い、あの、なんて言うんでしょう、多くないから残念なところもあるんですけど、あの、なんかこう、飾られてない生の巣の部分というのを見てみたいとか、あの、見聞きしてみたいとか、あの、なんて言うんでしょう、ちょ斜めに見てみたいとか、いうのがありつつ、そういうのを求めるんですけど、まあ、その辺はあれですね、あの、なんかこう、阿川佐和子さんとか、ああいう方の方が面白い。ですかね、なんかもう生活に密着してるような感じでね、ちょっとやっぱアーティストの方はやっぱアーティスト性っていうのを事務所なんでしょうかね、なんかこういう風にしなければいけない的な感じのがあるんでしょうか、ちょっと飾りすぎじゃねえぞって、本当にそんなシャレで生活してんのかよとか、なんかそういうのが、はい、思ったりもするのもあったり、まあそういうのもね楽しみであったりするわけで、まあそうですね、ニナミカとかヒロミックスさんとかもその辺のところも並んでありますよね。で、そうですね、まあ、最近でこそその辞典的なものはなくなりましたけど、まあまあ昔からあるものとかね、まあ私はあの画材集というか、まあ、仕事の関係があるので、そういうのは比較的たくさんストックはしてますね。もう売ってないものもありますしね、うん、それもあの、なんて言うんでしょう、直接今すぐ仕事には関係ない部分なんですけど、まあ昔から使ってたり、まあ一年に一遍ぐらいなんかそこをね、デジカメとかで撮って、仕事のモチーフの切り口の叩き台にするとかっていうような感じのこともやっぱありますからね。それはそれで、まあまあ、それはまあ実用的に必要というね。あとまあ、料理本っていうのはありますよね。レシピ集とか。まあ、写真集的なレシピ本もありますしね。まあ、こうなんか、盛り付けが綺麗じゃんみたいな。はい。そういうのから、よく読んでるルポルタージュとか、まあ、そう実用本ですよね。私はまあ非常に、もう割合としてはそこら辺、実用本が非常に多いんですけど、あとまあ、少ないですけど、小説的なこととか、はい。そういうのもありますし、まあそうですね。まあ、全部が全部、同じような形で片付けられないので、まあ、それをどう考えていこうかなというようなところなんですけどね。まあしかし、はい、雑多なまま積んでますので、なんかもうそれこそもう地震来たら必ず死ぬって言われてるので、そうですね、まあまあそれで、まあなんて言うんでしょう、例えば本が落ちて、あの、そうですね、おでこに当たるようなことがあっても、本望さ的な、はい、形のことを、まあ、家の門にも言ったことはあるのですが、まあ、それじゃあんただけにしみたいな、形で、そうですね、まあ、クレームごとはいつも受けてますが、まあ、そんなこんなの山積みしてる本をどうするのかという、ところの、はい、お話を本当に、まあ、一緒に考えてほしいぐらいなんですが、まずなんですけど、基本的にラックに入れる入れないというのは、私実はものすごく大きな手順が自分の中でありまして、まあそのことから必要なのか必要でないのかというのを考えなきゃならないのですけど、まあどういう時にきちっとラックにというか、まあその書庫というか本棚に入れるかというと、あれがし中身を精査って大騒なことじゃないですけど、まあ読んでる時はなんかね、もう線とか貼りまくったり書き込みしたりとか、まあ適当なことやってるんですよ。まあ私は売ることもありますので、本自体に書き込みはしないんですけど、いわゆる付箋とか、紙切れとか、はい、そんなものになんかこう、変えたりしたものを一緒にこうぶち込んで、まあ入れてたりするんですけどね。まあたまにその、書き込みのものがそのままある状態で本屋、まあブックオフ的な感じのところに持って行ってしまったりするので、非常に恥ずかしい思いをしたりするんですけど、まあそういうのもあるんですよね。まあ一応、はい、書棚というか、本棚に入れるというのは、そこら辺のところを一応片付いたというような、ところを勝手ながらなんとなく自分で思ったという、そうですね、そこをクリアして初めて本棚に入れるという、まあところが自分の中ではあるんですけど、まあそうですね、それがない状態のものは山積みしとくという、とこになるんですね。で、そうですね、まあ、あちこちに山積みしてるんですよね。それも別に、なんか基準があってこの本はこっちとか、そういうなんてもないんですよね。単純に山積みしてるという、そうですね、まあ、あまりこう、まとめる必要のないようなもの、例えば料理本、まあ、こんなレシピ集なんて、どちらかというと作るときに、 役に立つわけで、それまではへーって感じで見て終わりですよね、通常であればね。だから取りやすくしとくというか、結構そうですね、私は、まあ、あの妻自身もお菓子をよく作ったりしてますので、最近あんま作っとらな、でも、なんかお菓子の本とかそういうのもありますし、パンの本とか、まあそれはそうですね、わりかしこう、なんていうんですかね、手に取りやすい場所に今まではあったんですけど、結構ね、そういう風なライフスタイルをうちの家のものは私以外は好まないんですよね。どういうことかっていうと、例えば、しょうもない話でかなり脱線はするんですけど、うどんを作ると、はい、いうようなことがあって、まあ、そうですね、まあ、私は時間があれば出汁からなんて言うんでしょう、自分で、そう一番出汁とか取ってうどんを食べたい方なので、もうそこら辺自体からスタイルが合わないんですよね。なんか東丸スープでいいんやないのみたいな、はい、まあ、それぐらいさあるわけですから、必然的にと言いましょうか、そのきちっと測ってやるというようなね感じのことを好まないんですよね、まあ、私は非常に好むんですよ。で、しかもなんかそのきちっと定量で測って、で、あの味がどうだとかって言って、まあ、ちょっと微妙に、調整をして自分はこの方が好みだっていうような時はなるだけ書き溜めるっていうか書き留めて、次からはまあそういうような、ところでからスタートしようという、まあ、そういうのがあるので、そういうことを見てると、なんて言うんでしょう、まあ、あなたとは一緒にやっていけないわということはよく言われますね。そう、何でもそう関東あれだけでやるってやりきるというね、まあまあ私はそんな度胸もないんで、まあ なんて言うんでしょう、よくありますよね。なんかこの前ものすごくうまかったのに今日はすっごい辛いよなとかね、うちまあそういうのは結構そうですね、アドベンチャーチックな、はい、あの味付け具合にやっぱりなるので、まあ、よく言うんですけどね、測るときは測れよ的な、まあでもそう測ることないですよね、多分測らないですよね、うちの家内はね。はい、よくあのお好み論争でもよく揉める元になりますが、うまけりゃ何でもいいっていう感じで、まあ、そう、もうまさに、はい、ダイナミックな、おっさんのような、そんなもんいちいち毎日やってるのに測ってられるかというような、感じのところで、もうなんか、いわゆるそのお好み焼きの生地とかでも、もうバッと混ぜ込んでね、よし、これぐらいなら OK みたいなね、なんか、その、なんて言うんでしょう、生地を練って表面のそのとろみが分かるのか君はっていうね、分かるんだと、まあそう言い切ってるから分かるんでしょうけど、まああの、それぐらい、はい、違うわけで、まあだからそうですね、まあ定点的にそこへ置いとこうとしても、まあ物理的に、そう思う人間と思わない人間がやっぱ同居してますので、まあ、正直言って家族構成的に言うと、ちなみに私、そうですね、私以外は、他の方、皆さんほとんど気にしないですね、そういうとこ。物に対しても愛着ないですし、調べてまた見るというような感覚自体が考えられないというかね、その、まあ、そうですね、脳と中心に物を見るというより本そのものを見ればええやないかというような意見がすごいあったり、私はそうは思わなくって、なんて言うんでしょう。いわゆるその自分が使いやすいように、こう、なんかしたものが、まあまあ自分のノートであったり、まあそれは不備はものすごくあるんですよね、そら。一ところのことしか書いてないですから、全部丸写しでするぐらいですしたら、まあそら、家のもんが言うように、その本を見りゃいいということなので、まあまあそれで、まあ自分にとってはなんですけど、自分が書き足したり工夫したり、まあ先の、そうですね、ちょいこのレシピでは、あかんかったからこういう風にしたっていう、まあそこが、一番肝心なとこなんじゃないかなと、まあ、自分でこう思ってるわけですよね。だから、なんか、そういうふうなところで、まあ、きちっとできるはずもないというようなとこはおよそそうなんですけど、まあ、そうですね。まあ、そのことが原因で、とてもストレスはストレスなんですが、まあ、だからといって、その、そうですね。まあ、そんなことで、一緒に生活できないのかというような、 まあ、ところまで発展するような、まあ、たまに喧嘩の時にはそういうことはありますが、まあまあそういうようなことでもないだろうしみたいな感じの、はい、ところがあったりするんですが、そうですね、まあ、その環境もまあ割かしこう納得してもらえる程度にはやっぱ工夫するというような姿勢を見せとかないと、まあ、私にとっては宝の山という感覚ですが、家の者にとってはただのゴミの山という、そうですね、感じですよね。まあ、私のあのおかんも言いますよね。かわっきゃなわからん同じような表紙の本ばっかり買ってみたいなね。まあそれ言うんですけど、コスト落とすために同じような表紙構成になっとんねんみたいなね。なんかそうですね。全部が全部なんかファッション雑誌的な、まあ文庫本ってみんな似通ってますよね。メーカーさんによって割かし統一されて、で、タイトルとあれが違うだけで、バッと横ね、並べておくと、もうほんま同じ本を何冊も買ってるみたいに、パッと見は見えますよね。そう言われればね。まあ私はそういう風に言われるというようなこと自体もびっくりしてひっくり返ったんですが、まあまあそれぐらい感覚が違うので、どういうふうにアピールするかっていうのを、まあ、難しいところもあるんですけど、で、まあ、実質的にね、そうですね、その、まあ、まとめたものをどうするのかというような、はい、その辺のところもあって、で、そうですね、その見たくれの部分は、その家のものにアピールするような点ですごい感じなところもありますし、その山積みを、はい、してるという事態からとりあえず、なんか考えなきゃならんしね。まあ本当は、まあぶっちゃけて言いますと、片付け嫌うものは、その押し入れ的なところにぶち込んで、そのまま閉めてあるというね、恐ろしいあの場所もあるんですけど、まあそこはもう突っ込むだけ突っ込んであるというね、そこもまあ、200〜300冊転がってるんですかね。そうですね。それもどないすんのって言われてるんですが、ですが、はい。で、離れたところにも私、そうですね、エルソル、まあ今こう収録してる、ここの部分も、そういう本も山積みしてますし、ここはここでまた、音響関係のやつとか、まあ音楽関係の本とか置いてたりする部分もありますしね、あと教則本的なやつも最近非常に安くて手に入ったりするのもありますんで、そういうのも買って、練習っていうのもしてるものもありますし、で、楽譜的なもんですよね、そういうのもありますし、そこはそこでまたあるわけですよね。もう本当にね、もう、まあ、家のもんの言葉を借りればなんですけど、私が行くとこ行くとこにとりあえずなんかもう、うん、積んでると。まあ、これが何日間に一遍必ず崩れ落ちるわけですよね。もうそのたんびにストレスだと、はい、言われてますので、まあ、ちょっと少々イントロ長くなりましたが、こんな感じの、ところをですね、まあ、ぜひともこう解決していかねばというような、ところをですね、考えてみたいなと思ってるんですが、はい、というわけでまずは先ほど、お話しさせていただいたノート的なものをどないするかという、まあ皆さん取っておられますかね、そのまあそうですね、これはね案外取ってらっしゃらない方多いですよ、私の周りは。で、そうですね、仕事でこう実用的な本を買って、まあ読んで、うん、納得したよっていう意見の方多いですけど、私はまあ、一応その付箋で書いてるものとかを、まあ、たとえ数行でもって、もう正直言ってね、1、2行でもいいと思うんですけど、また見たくなれば見たらもちろんいいんで、そう、書かないという人はそう言いますよね。うん。だからもうとりあえずその書庫に、バーンと並べるというね。ちょっと私、往生際が悪いのかもしれませんが、でも、取っておられますかね、でも。まあ、はーいって言って返事が返ってくるわけもないのであれなんですけど、案外やっぱいないですね。私はやっぱ特殊なんでしょうか。まあ、先ほど言ったように、なんか、うん、自分が、なんかこう書くっていうようなところの部分にこだわりを持ってるというか、まあ、そこが値打ちがあるんじゃないかというと、神話のように思ってるところがありますのでね、それを思わなくするといいんでしょうかという、まあ、単純なとこから、スタートしなければいけないかもしれませんが、まあ、そうするとバンバン片付きますよね。 まあそうですね、付箋ははまってるんだからそれを後でまた見ればいいというね感じので、正直言ってちょっとインデックス的に検索できるように本当は電子化、はい、してた時期もあったんですけども、そこら辺のところはよくアンナチュラルでも喋ってはいてる部分なんで、その後的な話になるかもしれないですが、ほとんど最近は電子化についての作業はできてませんね。結局ね、うまくヒットしないんですよね。で、そうですね、うまくヒットさそうと思うとかなりの労力はいるんですよ。まあ本の中身を検索するということはね。で、そうであるなら自分がまとめてるものよりインターネットで出てるようなものの方が早くやっぱりヒットするんですよね。で、なんかこうヒットしたワードの中から、あ、自分が読んだ本がそこにあるっていうことを気がつくわけですよね。あ、で、その本をまあ探して手に取るという、で、なんかのきっかけがあると、あ、こういうふうに書いてたよな、こうだよなって、で、例のごとく付箋のインデックスとかをこう引いていったりなんとかかんとかすると結構行き着いたりするという、ことなんで、で、最初損でいいのかなと思ったりしたんですよね。だからもうそんな中途半端にヒットしないんだったら、なんて言うんでしょう、労力かけてもって電子化しなくていいやんっていうね、まあ、そのなんか書庫目録的な、感じるものは、まあ、いるでしょうし、それぐらいでいいんじゃないのって話もあったりして、知人は言ってましたね、なんか、書庫リストがあれば損でええやんみたいなね、まあ、確かにそう言われてみれば、でもヒットしないんですよね。私どものこの、私どものというか、マイ、Google デスクトップサーチ。まあ、中途半端なヒットの仕方ですよね。まあ、そうですね。やっぱり、かなり打ち込んでおいたりなんかしないと、自分の中のテキストっていうのは、まあ、確かにワードは上がってくるんですけど、なかなか行き着かないですよね。だからロスがかえって多いかもしれないですね。で、それならなんですけど、もうなんか本の中身全部ぐらい書いてあるんじゃないのっていうぐらい、なんかこう張り合わせていくとありそうな人気本だったら、人気のある本ですね、だったら結構ね、やっぱりあったりするので、で、最近なんかその、まあ、別にその意図して公開してるわけではないんでしょうけど、かなりの部分までなんか引用とか抜粋とかしてる人もいますよね。あれ、まあ、その著作権的にどうなのかなって思ったりもしてしまったりする部分もあるんですけど、まあ、そうですね、ツボを押さえて、ポイントを押さえて、こういうとこがこの本はためになるんですよねって書いてて、それを見てて、へーって、なんかあれ見てるともう買わなくていいやとか思ってしまったりするんですが、まあ本当に、頭の得方なら損で済むんかもしれませんね。私はまあ、どんくさいので、結構自分のペースでこうやっていかんとできないから、実際に本を手に取るというところの部分でしか、まあ、私は自分の中こができていかないので、まあ、私の場合は無理なんですけど、まあ、できる人にとっては損でいいのかもしれないですね、はい。まあ、そんなこんななんで、まあ、できてないんですよね、電子化はみたいなところなんですけど、まあ、結局行き着くのが、私がまとめたものよりという、まあ、他の人がまとめたものをキーワードにもう一回引っかかるというようなことが非常にパターン的に多いというね、まあ、ちょっと反省しなければいけない部分なんですけど、でだからそのなんて言うんでしょう、きっかけのその、はい、部分っていうのはやっぱりそれがやっぱ一番だなというふうに、まあ、これは大型まとまってきてるんですよね、自分の中で。で関連した本みたいな形でこう出てきたところに、まあ、自分のその書庫リストみたいな感情の中にこう、お、これも持ってる、これも持ってるというようなところでもう一回こう見てっていうような、はい、ところの部分ですよね。でですよ、その中に挟んであるメモとか、そういうのが大事になって、ようやく来るんですけど、まあ、本当はね、一番でここが出てこなければいけないんですけど、これ、ね、やっぱなかなかね、もうそうですね、読書家歴としては長いとは思うんですけど、まあ、なかなかこうでききらないというか構築できないですよね、まあ、実際問題として、まあ、こうは大きく反省すべき点なんですけど、まあ、これはまあそう一足飛びにはまだまだいかないでしょうし、多分ちょっと無理かもしれないですね、当面の間とか本当に長い間、はい、 まあまあでもそれを運用していかなきゃ、まあ、何をに対して運用っていうような部分はあるんですけど、まあ、運用って結局、これはしつこいぐらい言ってますけど、その中に書いてあることを一つでも二つでも行動に移すっていう、まあ、単純にそうなんですけど、まあ、本当はできる人は10個も20個もできるんでしょうけど、私はまあできないので、まあ、一つ二つやるというね。それで、こんなことダメだと思えばやめればいいし、もうちょっと工夫したらどないかなるかなと思うことは続ければいいしという、まあ、単純に、はい。まあでもこういうことが新たな発見になっていったりもするので、まあそこら辺が、本を読んでいくということに対してすごい私は醍醐味であったりするんで、はい。まあそうですね、運用っていうのはそういう部分があるので、その、まあ運用がしたいがために自分のその書いたものがいるんですよね。はい。ここなんですよ。で、書いてらっしゃいますかというようなところで、いやいや書いてないよという人が多い中、まあ私は書いてるんですよねって話をしつつ、でどうすんの、どうせ書くんだろうっていう、まあそう書くんですよ、書くんですけど、いやこれ書かん、まだ書いてまとめてないから積んであるんだろうって話なんですよね。まあ、うん、ここまで来ると、卵か先か的な話になってしまうんですけど。で、そうですね。まあ、ちょっとここで、考えたのは、レファ本、はい。基本的に、調べ物っていう、時に見るタイプの本ですね。まあ、さっき言ってた、図表的なものもそうですし、まあ、ちょっと今少ないですけどね、辞書的なものもそうですし、まあ、そういうものと、なんて言うでしょう、ちょっと実用的にやらなあかんもの。はい、分けようと。で、レファ本に関してはもうまとめるどのこのじゃなくて目を通して、もう、本棚に入れるというようなことに改定しました。改定しましたって大騒ぎなんですけど、特にそうですね、その候補で上がって入ったの、まあ、いわゆる、そうですね、もう何のためらいもなく入れられるのはさっき、まあ、図表関係のものとか、写真集ですよね、はい、有名アーティストのそこら辺のものとか、レシピ本とか、旅へ行った時はこういうとこへ立ち寄ってみようとか、はい、そういう本はもうあんまりまとめもへったくればないですからね、まあ、旅関係の本に関しては行く前に見ればいいという、もう単純に、はい、それまではへーっていう感じでいいという、もうこれは割り切って入れるというふうに書いてしました。ところがなんですけど、まあ、私のその本を買う比重としては3割もないんですよね、そういうのは。まあ、ちょっとビビたる変化なんですけど、まあ、それでもね、まあ、ちょっと気分的には、はい、片付いたというね、まあ、それとも、なんかあったら目を通さなければいけないレファレンス的なものに関してはもうとりあえずそのような形で、まあ、ぶち込んだというね、まあまあ、およそまあ3割あるかなしかみたいな感じの。で、大方7割ぐらいを占めるその実用本的なものと、あとまあ本当に少々な小説的なものっていうね。まあこの小説ももう同じ、レファレンス本とかと一緒でいいと。まあ読んで、へえという形でも、本棚にぶち込むというとこですね。で、実はね、ものすごく困ってて、まあこれも今どうしようかなって思ってるんですけど、まあその、ルポルタージュとかドキュメンタリー的なもんですよね。これだからそのまあ難しいんですよね。なんか事件を追ってるようなものはへーって感じで、済ましたり、なんかでもこういうことは気づきとかなあかんよなとかっていうのは、まあもちろん部分はあったりしますので、まあ、まあそれはそれなんですけど、まあこの辺のところはね、実はその行動を起こすステップとかそういうものが必要なわけじゃないので、パッと変えてしまえば一瞬で終わるんですよね、本当は。うん、なんか適当にまとめて、まあそれまとめるのがいいのかわからないですけど、まあせっかくだしね、なんかこう一言二言なんか自分が思ったことを書き留めたよなってすごい衝動に駆られるんですけど、じゃあ、書き留めて片付けるやっていうね、このね、私ルポルタージュと実用的なそのさっきの、はい、残り7割のうちのなんですけど、まあ比重的に言うとまあ半々まではいかないんですけど、まあかなりそのあるんですよね。 ドキュメンタリーとでも言うんでしょうか、まあまあそれをルポルタージュと言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ他の方が書いたスティーブ・ジョブズとはこういう人だとかね、まあそうですよ、ジョブズさんの許可も得んとあのケチョンケチョンに書いてる本とかね、あこの人はこういう人だみたいなね、まああとそうですね、自分自身の仕事実を変えていらっしゃる方、これもなんか、私は実は自分の中では大きくいわゆる実用書っていう部分と違うなと思ってるんですけど、まあそうですね、でも勝間和代さんぐらいでしたら自分のこと変えてても売り目的やからとかいろんなことを考えるからどっちとも取られへんなっていうのはもちろんあるんですよ、あるんですけど、まあ基本的に、はい、説明ベタなんだけど自分はこういうふうにこういうことはしてるんですよねって書いて、で決してそのことについてる書いてる本ではなかったりするわけですよ。そうですね、まあ、いい例かどうかわかんないですけど、まあ佐藤柏さんが、はい、自分のライフスタイルとか仕事のやり方についてどのようにこう整理するという感覚を、考えてるのかっていう感覚を考えてるっておかしいですね、まあちょっと説明になってないかもわかんないですけど、どういうふうに物事を捉えて、さすがだなと、まあ思う、まあデザイナー関係の仕事もちろん、まあ有名、著名でされてる方なんですけど、まあとりあえず、無駄なものの訴求としてくることで何もかも本質が見えてくるという、概念をお持ちなので、もちろんそれを基準にしたような、整理の仕方をされてるんですよね。もちろん、会社でも何でもそうなんですけど、まあ、会社でも何でもというか、まあ、どちらかといえば、個人、まあそうですね、まあ、佐藤さん自身が、巨大なものを生み出すっていう感じの、まあそれを支える事務所ということなので、まあ、一般的には、なんて言うんでしょう、大きななんか枠組みのある会社の流れとまた一線を画すとこがあるので、まあ、いわゆるその実用書的な一般的に売ってるものっていうのは、まあ、大きいか小さいは別にせよなんですけど、そのようなそうですね、一個人が仕事をしやすいように焦点を当ててるというような感じとまた違いますよね、書いてる向きがね。で、まあ、そういうそう私がタクシー頃読んでるっていうのは今一般的に、このような方法もあるんですよっていう、まあまあその中でいろいろやったりなんかしたりで自分が一番やりやすいとか効果があったとかなんか思うものを、まあ、自分なりに自分がやっていこうというまあまあそういう思いがあって買ってる部分があるので、またでも、それってでもその さっきの佐藤さんのその本のね、ことなんですけど、まあ、実用書とはまた違いますよね。でもなんかこう、人となりみたいなのがあって、あ、この部分はなんか真似するとスマートでいいかもしれんよなって思う部分もあったりもちろんするんでね、この辺のところをどう、はい、考えるかというところが非常に悩ましいですね。で、先ほど言ったように、もちろん行動に落とせる部分で書いて、まあ、もちろんすることもたまにはあるんですけど、でも基本的にはへーという感じで、でそうですね、その時はなんじゃそらと思ってて、だいぶ時間が経たないとなるほどなって思わない時もやっぱありますからね、まあ、その辺がすごい、難しかったりもするんで、どうしたものかなという、まあ、単純に、まあ、一般的によく、はい、読書整理的な読書とか本を整理的な、感じのものは、まあ、一般的に多いのはあれですかね、そのレベル名に分けろとか、なんかインデックスをなんか適当に抜き出してとか、よくあるのはインデックスって、まあ、いわゆる目次ですけど、まあ、目次だけ、はい、原作ヒットするようにとかって、まあ、確かにそうだなと思ってやりかけてみたんですけど、実際に目次だけのヒットで原稿にまあ実用的に売られてる本ならなおさらなんですけど、インターネットとかで本当に引っかかるんですよね。だからわざわざ自分がするまでもないというようなところで、今までなんて無駄なことしてるんだろうって、まあ、この辺は実は思ったりしてる部分があって、まあ、でもないものがありますからね、まあまあっていう部分はあるんですけど、まあこれは、記憶容量の変化というか、最近はしつこく残ってますよね。まあ私は実はこの辺はロングテール化 まあ、ちょっと言い方正しくないかもしれませんけど、今までは消さないと容量的な部分があったので更新していくということはやっぱり頻繁にしてたかもしれないですけど、今データ量自身がなんかこう、ヒットしたりなんか検索かけたりするところの、まあ、肝みたいな感じのところがあって、でそうですね、今1テラ数千円になったというような時代なので、前とやっぱ大きく変化していきますよね、この辺のところも。びっくりするほど大きい容量がなんかね確保できてたりとか、なんかそんなことでも何年も何のに残ってるのというような部分で、はい、だこの辺は、だいぶそういう風になってきてるので、うん、もういいかなと実は自分の中では思ってるんですよね。でそうですね、先ほどの、まあ、ちょっと、どっちとも取れへん、まあ、そのルボルラタージュ的な、感じの一言二言の部分と、そうですね、自分の生活範囲にまで落とした実用的なこの、ステップを変え、自分で書き留めて、そうですね、自分のレシピ的な、はい、感じにしたもの、もしくはする必要のあるものの取り扱い、まあ、これをどうするかに本当もここに、はい、尽きるんですけど、そうですね、ちょっと一旦ブレイクを挟んで、そうですね、もうなんか、ね、決めてしまいますよ、はい。はい、ちょっとブレイク中にも考えてたんですが、まあ、いずれにせよなんですけど、はい、やっぱりつけないってことは、まあ、この辺の部分に関しては、ちょっと他はやめられるものはやめるというふうに今決断しました。でもそうですね、ルポルタージュはやっぱり3行ぐらい書こうかなと。3行でいいやっていう。もうこれは気合でやるしかしゃないのかとか、今ちょっと喋りながらも、そうですね、なんだかんだあれしてますが、で、結構今までね、そのやり方も、著者別に分けるとか、日付で、なんか、まあ何がいいのか悪いのか分からないので、結局まあ、どっちもつかずなんですよね、今。はい。で、もう多分、読んだ順番という風にもうならないですし、手に取った順番にしかならないので、まあ、そこら辺からやり始めなければいけないんですけど、で、そうですね、まあ簡単なとこなんですけど、まとめなくて必要なものは、書庫、そうですね、その本の目録的なリストに追加してしまうと、新たに、はい、保管する場所を記載しておこうかなと、実は。で、一応、まあ、そうですね、まあ、実際できるかどうかは、ちょっと、甚だ不安なところもあるんですけど、本はこことここに、置きますと。これ以外は一応、本の雪崩現象を起こらないように、頑張ってみます的なことも宣言しながらなんですけど、まあまあそこの部分は損で済みますよね。先ほど言ってた、レシピ的なもんとか写真集的なもんとかね。はい。で、その問題はルポルタージュ産業。はい。もうこれはもう取った順番にやっていくしかしないので、で、これもね、読書ノートを分けるというようなことを先思ってたりなんかしたんですけど、結局分けてもね、あっちゃこっちゃ、今でもそうなんですよ、もう収集ついてないんですよね。著者別にしてるやつもあるし、でもう細切れで保存することにしますということなんていう、これまたね、うん、検索するときにヒットしないんですけど、はい、そのまあ目次まで電子化するかどうかっていう部分とかもあったりするんですけど、まあこれは正直言ってインターネットで検索できてクリッピングできるならクリッピングして保存しようかなと、テキストデータみたいな形で、で、そうですね。で、まあその本の柄までは、できないので、まあそのホルダー作ったりするのが邪魔くさいですけど、一つのところにぶち込んでおくと、それこそよくわからなくなる、ないの、わからなくなるので、まあ今までは、その、実は、まあ結構複雑な分け方してたんですけど、まあじゃあできないよって、ツッコミを受けそうな感じなんですけど、まあ要はなんですけど、書いておられる作者の方、著者の方、別に大きいフォルダをつけて、で、その下に同じ人を本読みますよね。6冊7冊読む人もいますし、1冊しかもちろん読まない人もいるんですけど、 まあ、わりかし、そうですね、第一的な大きな、フォルダーっていうのは、その、絵本というカテゴリーのすぐ下に、来るのは、著者の方っていうね。で、ところが、これでやっていくとね、教書とか、あれの時に、本当に、なんか結局、あっちこっちになったりするんですよね。で、そうですね、まあ、茂木先生なんか結構、インタビュー形式で、なんかこう対談的なものを本にされるときとかもちろんそういうとこ多いんで、これもちょっとねまとめきらないんですけど、まあでも方向的にはおよそ、まあ、今までやってるのでこれでいいのかなと。まあだから、教書で書いておられる方はもう並列して並びとく、結構スマートな、はい、解決方法なんて最終的にはまあ一応目指してたんですけど、もう無理だという、まあまあ無理だって、まあできる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、まあ私の中では無理だという、ところに結論に実は達してる部分もあるので、もこれはもうこうでいくと。で、はい。で、著者の中で、次はもう本のタイトルで、一応、その下のサブホルダーという形を今でも作ってますので、まずもうそれですね。それで作って、で、はい。保存するというようなことなんですけど、で、そうですね、そこのフォルダーまで作るか作らないかまでは、実際にその読書ノートが必要という部分以外はもう作らないでおこうと今決めました。なんかもう一応作って空なら空にしておけば、なんか目録的な使い方もできるしとか思って一時やったんですけど、うん、結局なんか今実はそのなんかどれぐらい検索したのかなって、なんか、まあ、完全な統計まではいかないですけど、まあでもほとんど検索してないみたいな感じですよね。まあええ加減なミリ調べなんで、もしかしたら検索してるのかもしれないですけど、まあまあこういう方法でなんか過去に検索したことがある程度、分かる的ななんかがあったので、ちょっと参考程度に、まあ、それが、うん、合ってるのか合ってないのかもうちょっと分かんないですけどね、でもまあそれで見てても、自分がまあなんて言うんでしょう、うん、検索したかなって考えた時にしてないですよね、やっぱり。はい、まあまあだからおおよそもういらないというふうに、はい、決断しましたので、でそうですね、まあ、本当は読書ノートをどういうふうに、取るのかっていう、もう一言二言でいいです。で、もうそうですね、何に対して意見をしているのかっていう、その、ところ、もうこれも手書きでいいです。手書きでいいですなんですけど、まあ、これは電子化実はしてたりなんとか、だから OCR がね、もう一つね、うまくいかないので、手書きでいいですなんですけど、手書きはやっぱりどうしても使うんですよね。まあなんでかっていうと、電車とか乗ってる間とか持たないですしね、その時間やっぱこういうことに当てないと。どうしてもやっぱりこの、なんて言うんでしょう、アナログのデジタルのこう、うん、どっちがどうって、これ一辺倒っていうようなやり方はやっぱり選択できないんですよね。まあだからこの辺を、うん、どうやっつけていくかという、ところが非常に、肝にはなってくる部分なんで、あれなんですけど、まあ基本的にはそうですね、ルポルタージュ産業。で、プラス、さっき言ってるみたいに、まあ、そうですね、その人となり、その作者自身の人となりが分かるような系統の本ですよね。まあ、それが実用的なことが書いていれば書いてたで、まあ、それも、はい、産業ぐらいでまとめる。はい。まさしく一行でもいいかもしれないですね。で、そうですね。あと、こういうのがあるんですよね。この本読んでみたけど、これはどうなのかなっていう。はい。まあ、他の本も読んで、考えてみないといけないよねっていうような、すごい、もう嘘とまでは言いませんが、なんか、切り取り方が変更してる、しすぎてるのじゃないの的な、ところであったりもするので、で、それちょっと残しとかないとね、もうそれ実は次、買う本リストっていうのは、まあ、これはまめにやってるんですよね。はい、読むのはまあそう一番まあ肝心なところだと思っているので、っていうかまあまあこれは趣味の範囲もあるので、まあ、そこに、はい、何のためにそれを付け加えているのかが、あの後になると なんでこれ本買うって決めたのかなって分からなくなったりするので、はい、この辺はやっぱ大事にしていかなきゃいかないので、まあ、この辺も含めてそうですね、産業の中で、うん、書くと、 いうふうなことにやっぱ決めとかないといけないですね。でもう基本的にも一言でいいかなと。まあでも塀だけやったら具合悪いので、まあでもそのそうですね、本用の本の引用部分がないと、まあ付箋貼ってるとこで書いてるとこをそのままもうノートに移すかというようなとこで、まあこれをはい、完全に手でやるかあれやるかというような、うん、ところを最後考えながら、なんて言うんでしょう、うん、エンディングへ向かわなくては、もうそうですね、時間もだいぶ喋ってるので向かわなくてはならないんですけど、ちょっと決まりきらずというところなんですけど、そうですね、コンピューターで売ってる時と手で書いてる時っていう、これをどう統合するかっていうここの部分ですね、難しいですね。うん、それをまた電子化するぐらいならその時間を読書に当てた方がいいとかいろんな意見があるんでね、これはほんまに悩むこと多いですよね。どうするのかっていうところは、それもあれですね、どうしようかな、なかなか、考えまとまらずというところなんですけど、まあでも、なんて言うんでしょう、実際の、ところを言うとそんな一足止めに解決できないので、まあ、両方ともどうしても併用するような形で、まあ、進むというか、まあ、やるんでしょうけど、まあそうですね、うん、やらないと決めたことに関してはわりかし早く進むので、まあ、その部分は早く片付きますよね。そう、なだれの中からそういう本をまず、はい、まあまあ、ファーストステップは、雪崩現象を起こしている本で、もうそうですね、もう書庫リストに次加えるだけのものっていうのはもうすぐできますから、そうですね、それと3行ぐらいまでとりあえず手始めにやって、まあ、その辺は、はい、後でヒットさせなくてはいけないので、電子化するってことですよね。まあ、そこまでは頑張りましょう。頑張りますよ。はい。で、後の部分ですよね。その、手書きのメモとそれをどうするかって、ちょっと、うん、持ち越す的な感じにもなりますけど、まあでも、すぐは多分できないので、自慢じゃないですけど、そうですね。まあ、電子化したものは完結するので、それはもうそんで、終わりということでいいんですけど、そうですね。手で編纂していますっていうなんかキーワードをつけてフォルダにとりあえずしまうと。で、それはそうですね。あ、わかった。じゃあ、今そうですね、ルーズリーフに変えたり紙に変えたりメモに変えたりいろんなことになってますので、もうなんかいつも、はい、あ、これがいいかな、あのいつもあの大きい、あの角型の、まあ、A4 が楽々入る封筒で、まあ、のり付けもできますし、そのまま郵便も送れちゃいますから、いろんなものを、もうそれこそ説明書から保証書から何かな、全部それで、整理して、もう最終的には整理してというか、もうあの箱の中バーンと、 Amazon とかの箱の中バーンと入れていってるんですけど、そうですね、それのなんか目印になるインデックスをつけてこちらにありますというふうにして、それでじゃあ終わっときますで、全く、どっちにしても、はい、ヒットしたり見直さないといけないときには、結局現物を確認しなければいけないので、なんか当面、そんな中途半端なやり方で、そうですね。で、完全にその、まあ、電子化がうまくこといかないならなんですけど、もう全部そのくだらんメモ書きで最終的にそのメモ書いたものを封筒で保管するという、まあ、それに移行してもじゃいいです。はい。じゃあそんな感じでとりあえず決めておいていた。はい。ブレイクを挟まさせていただいてエンディングに入らせていただきます。はい。ということでエンディングです。まあなかなか、そうですね。スッキリとは。なかなかいかないという。まあ、この辺が、あまり完璧さを求めるばかりに、もう結局も何もしなくていいやってよく思いがちなんですけど、まあまあそうはいかずというところで、まあでもそうですね、まあ、読みっぱなしというのが 案外読んだ気になって満足してしまって、まあ、私は過去に、そういうようなことで、まあ、読んでるから大丈夫的なことを思ってて、そうですね、もうかなり、浅はかな考えで、無駄的な感じのことをしたよなって思う反省をもとに、そうですね、付箋もやり、1行でも2行でもという、はい、感じの、まあ、まあ反省してそうやってやってみたもののどうなんだという、でもやっぱり、最近そうですね、いろいろちょっと考え方も、年も行ってきた成果というのもあるんですけど、なんかこうゆっくり落ち着いて、もう数はいらないから、なんかこう本当にためになり、まあ、そのためになりそうな本を探すために時間がかかるじゃないかという話もあるんですけど、まあ、えりすぐった本をゆっくり心して読んでみるというような、なんかそこら辺の、取り組みっていうのもそろそろ考えないといかんのかなと思ったりもする部分もありますし、で、そうですね、まあ一足飛びにそういうスタイルに変わるというんじゃなしに、そういうのも取り入れてというか、まあこれは長く時間かけて一応読もうかなっていう、まあ本、はい、そういうのも作るとか、そういうような、ことも思いながら、そうですね、まあいろいろこう、まあ同じことずっとやってると飽きますしね、それも、はい、ずっと続く範囲でというようなところで考えてみたいなと、はい、思ってます。まあ、まあ、おかげさまをもちましてと言いましょうか。まあ、一応、このようにやります的な、はい、感じのことも、まあ、めどがついたみたいな、はい、感じにもなりましたんで、その辺のところをまた、やり進めてですね、そうですね、また機会があれば、アンターチャラルで、その後も報告しつつ、はい、できたらなと、はい、思ってます。というわけで本日、ソロになりましたが、読書について、そうですね、まあ、特に、どう整理をつけていくのかという、まあ、主に読書ノート的な、はい、感じのところを考えてみました。というわけでミリアクニャがお伝えをいたしました。そしたらまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。